こんにちは。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日は月の最後の日曜日で、私の視聴室っていう方の番ですけど、で3月はフーゴー・ヴォルフの生まれた月です。僕は一体にそういうことの数字を覚えるのは苦手なんですけど、ヴォルフはどういう訳ですかね、覚えてんですよ。っていうのは、この人は1860年の3月13日に生まれ、それから死んだのは2月の22日で、1903年っていうんですね。で、別にそんなに覚えやすいような数字でもないようでもあるし、しかし3月13日に生まれて2月22日、つまり222に死んだ。で、そういうのと、それから、生まれた年が1860で、死んだ年が1903だ。で、これどうしてこう覚えやすいんだか知らないんですけども、覚えてる。で、それだからっていうのも変ですけども、なんか、もちろんヴォルフの音楽、素晴らしい音楽なもんですからね。それで今日聴いてみようと思う。で、ヴォルフを今日は聞きます。ただし、ヴォルフっていうと誰だってまずピアノ伴奏の独奏用の歌、つまりリートを思うし、リートの作曲家としてのヴォルフを思うわけだし、事実そのリートの中にこそ彼の天才の最も貴重なものが表されていたというのは疑問の余地のないところですけども、しかし彼にはごく少ないけども器楽があって、その器楽はやっぱり、みんながあんまり演奏しないほどそれほどのものではなくて、まあ、変な言い方しましたけど、なかなかいいのがあるとことに弦楽四重奏一曲ですけど、これも素晴らしい。それからまた小さい編成のオーケストラのためのイタリアンセレナーデ、イタリアのセレナーデ、これもいい曲ですよ。で、これは1887年、ヴォルフが初めは弦楽四重奏として書いたのを、後に1892ですけど、オーケストラ曲に編成した、編曲し直した、一楽章の8分余りの曲ですけど、その中に、たっぷりしたこのソリスティックなものがありまして、それはビオラのソロでもってやることが多いようですけど、で、弦楽合奏を主体にして、それに何本かの管を加えた小さいオーケストラ用の曲としては、そういうレパートリーの中ではやっぱり断然優れた作品って言っていいんだろうと思います。もっともイタリアンっていう名前、イタリーのセレナーデという、そのイタリーっていうのはどういうとこからついたんでしょうかね。ヴォルフは作曲したずっと後になってからつけたんで、もしかしたらこの方が楽譜を売ったりなんかするのにね、あるいはみんなが覚えるのに都合がいいと思ってつけたのかもしれない。ただしそこに出てくる節は確かに流暢で綺麗な、しかもあんまり空想ではない表現美を持ったメロディーですから、それ聞くと、あ、イタリア風な感じがするなと思う人もあるかもしれません。僕はこういう節がイタリア風だとは、特にイタリア風だとは思わないんですけども、しかし本当に節の綺麗な、ヴォルフどちらかというと悲壮な感じで、あるいは非常にこうなんていうか痛烈な感じをする音楽を書くのが普通であるヴォルフにとって、この曲はそういうもんでない、聴いていてどちらかというとなだらかな感じのする佳作って言っていいんじゃないかと思うんですけどね。一つこれをまず聞きましょう。オットー・ゲルゲスっていう人の指揮によるウィーン交響楽団の演奏です。